日は劉先生と森先生とが私のような未熟なものを助けてくださいまして、たっぷり、特に有益な話をなさってくださいましたので、私は論点を一つに絞りまして、楽な話をさせていただきたいと考えております。で、私の本日申し述べたいと考えておりましたのは、ラッセルのいろいろな著作のうちに権力という、これは1938年に、の10月に、出ましたもので、著者が数えて65、6歳の時の作品でございますが、この作品につきまして私の考えを申し述べますと同時に、この書物を通してみましたラッセルの特徴につきまして、一つだけ、それはラッセルの魅力と申しますか、ラッセルの面白さと申しますか、そういう問題につきまして、論点につきましてだけ、申し述べてみたいと考えています。で、この権力という書物はまず第一に、マルクシズムはモースに及ばず、いわゆる政党の経済学者の申しておりますところの社会科学の根本の原動力が経済上のこの利益の追求にあるという、この考え方に対しまして、むしろその広い意味での権力一般と申しますか、権力にこそその社会変革の分析として、一番適切なものがあると、そういう観点から書かれたものでございます。で、これがまず第一のこの書物の目的でございますが、第二の目的といたしましては、20世紀という今日の時代が、18世紀とそれから19世紀、もちろんこれはヨーロッパあるいはイギリスを中心としてのであることは言うまでもないと存じますが、その18世紀および19世紀とは、この我々の生きております20世紀は根本的に違った世紀であると。したがってこの19世紀に特にもてはやされましたところの進歩という観念も、このような違いを新作いたしまして、新たに探り出さなくてはならないという、そういう観点から書かれたものでございます。で、この第一の点につきましてはラッセルはこんなふうに申しております。本当に高価な欲望というのは、決してその物的な慰めなどによって、動かされるものではないと、個人も社会もある程度の慰めを得ることができました後には、今度は富よりもむしろその権力を追求するようになるものである。したがってその根本の動機というのは決して経済的なものではないというふうに申すのであります。で、第二の点につきましては、今日の、と申しましてもそれは1938年という、時点でのでございますが、民主体制がこの放送や交通機関の発達や新聞などによりまして、大きな国々をもあたかもそのギリシャの都市国家のごときものに近いものに、させ、より多くこの指導者を求める民主体制に近づかせたと。そのために18世紀や19世紀には考えられなかったほど指導者が自分に従ってくるものに対して大 きな影響を及ぼすことができるようになったし、逆に今度は一般民衆の方も指導者に対しまして圧力を及ぼしうるものとなったというのであります。でこれは、この本書のいわば二重の目的をかいつまんで申し述べたものでございますが、以上のようないわば二重の目的を持ちましたこの書物の中で、それではラッセルは、そもそもその権力というのは一体どういうものであるか、どういうふうに定義づけているかと、申しますと、権力というのは物を支配する力ではなくして人々を支配する力である。上げようと思った効果をその上げさせてくれる力である。そういう意味におきまして、これは量的な概念である。質的な概念ではなくして量的な概念である、そういうふうに申しております。これは諸君が今お聞きになりまして、何という分かりきったことを言うのであるかという、そういう感じを多分お持ちになっただろうと考えます。で、続いて出してるのはここに二人の人間があって共に似たような欲求を持っている場合に、甲がオスの達成した欲望をことごとく達成して、さらにそれ以上のことまで達成したといたしますならば、この場合甲の権力はオスのそれよりも大きいと、これも自明のことでございます。しかしながら甲がある種の欲求を達成することができ、オスがこれと違ったある種の欲求を達成することができた場合は、じゃあどうであるか、この二人の人間の権力を比較する正確な方法はないと。それは量的な概念と考えました場合、当然の質の違いでありますからして、比べようがないわけであります。例えばここに二人の芸術家があって、そのどちらもがいい絵を描いて、そして金持ちになりたいとした場合に、コーツが、失礼、そのコーがいい絵を描くことに成功した。コーツの方は金持ちになるということに成功したと。この場合には、コーツ果たしていずれがより大きな権力を持っているかということは、これまた評価のしようはない。ここはちょっとユーモラスであります。にもかかわらず、ごく大雑把に言って、甲と二人の人間の場合、甲の方が上げようと思った効果を大いに上げ、オスの方が少ししか上げられなかった。この場合、甲の権力の方がオスのよりも大きいということはできるであろう。これがラッセルの権力とは何であるかという、定義づけでございます。でこの言葉はいわば自明なことを申しているようでありますけれども、しかし実はある意味におきまして極めてラッセルらしい、言葉であるというふうに私には思われるのであります。つまり自明なことを抽象的に言うから、それがユーモラスになる、ユーモラスに響くと、いうことではないかと考えます。で次に、権力衝動、つまりその思わず知らず権力を振りたくなる、あるいは権力が欲しいと思う気持ち、この権力衝動は私ども誰にでもあるものなのであるか、それとも一部の人にだけあるものなのであるか。でラッセルによりますというと、人間は動物と違って異色足りたものまでが、この移植が足りたからといってもうそれで活動をやめるというようなことはしないものです、いうふうに申しまして、これはこの権力という書物の初めの方でございますが、こんなことを申しております。ペルシャ王クセルクセスがアテネの遠征に乗り出したのは、何もクセルクセス王が移植や女にことを書いていたからではない。ニュートンが トリニティコレッジの特待研究員になってからというものは、なるほど物的に恵まれたとしたけれども、例のプリンシピアという書物を書いたのは、恵まれたからすぐ書いたんじゃなくて、ずっと後の話である。聖フランシスやイグナチウス・ロヨラが修道団を開いたのも、別に貧乏を逃れる必要があったわけではない。こうした人々はいずれもその傑物であったけれども、このようにゆとりを持った活動をするということは何も特別なことではなくして、非常に物臭なごく少数の人を除けば程度の差こそあれ、全ての人にこれは見られるところであるというふうに申しております。で、ここにはこの気になった職の中に、あるいはひょっとして聞き慣れない、名前があるというふうに思いの方もあるかもしれませんけれども、少なくともラッセルが冗談めかした言い方をしているということはどなたにも分かる。大丈夫でしょう。アッシシの聖フランシスのような精神の教えを誰より以上にこの説いた人を捕まえまして、別に貧乏を逃れる必要があったわけではないというふうな言い方をいたします。ところには同じ冗談でも、この知的な冗談をおそらくラッセルは私どもに感じ取ってほしいと思っているのではないかと推測いたします。で、人間の果てしない欲望のうちで一番目立つものは権力と光栄に対する欲望であるけれども、それは人によってまちまちで、権力欲は臆病な人々の間では全く姿を変えて、指導者に対するいいダクダクたる服従の衝動という、そういう形を取ることがある。これが大胆な人々の権力衝動の範囲をますます増大させる結果ともなるのであるというふうに申しております。それではこの権力と光栄に対する欲望をラッセルはいいと考えているのか、それとも悪いと考えているのか。権力欲のあまり強くない人々というのは、ラッセルに従いますと、出来事の流れに対しまして、そう大した影響を及ぼす相互ない人々である。社会変革を引き起こす人というのは、概してそういうこと、つまり社会変革を引き起こすということを強く望む人である。したがって権力欲は結果として偉い人物の特徴をなすものである、いうふうに、申すのであります。しかしそれならば、偉い人と言われる人はみんなその権力欲をいっぱい持った人なんであるか。いっぱい権力欲を持った人が偉い人なのであるか。この点でラッセルは、一見このような衝動を持たないかに見える人にも、それは必ず存在するもので、それの裏返しで現れた人、つまり支配者と従属者、上に立つ人間と下に、立つ人間と、そういう形でなく全く違った形で現れた人物に、この脱落者あるいは隠遁者という方があると申しております。この脱落者とか隠遁者という言い方はちょっと分かりにくいかもしれないのでありますが、ラッセルの挙げております例は、例えばキリスト教勃興当時の信徒、つまり、ローマ帝国の迫害を受けましても、なおかつそれに屈せず、このキリスト教を信じて、迫害を甘んじて受けたそのキリスト教勃興当時の信徒であるとか、あるいはアメリカのパイオニアであるとか、いうものがこの種の型を代表するもので、あると、こう申しまして、さらにこんなふうに、述べております。この種の型の人の隠れ家となるものは、時によると精神的なものであることもあれば、また物的なもののこともあると。場合によっては 草のいおりというふうな完全な孤独の必要になることもあるし、また場合によっては修道院のような社会的な孤独の必要なこともある。精神上の隠遁者に数えられるものの中には、名もない宗派に入っているものであるとか、あるいは罪のない思いつきに凝り固まっているものだとか、あるいはややこしいが深遠なこの学問の形態に没頭しているものであるとか、そういう人間がいると申しまして、ややその後のところで、多少とも忍者的な気分は多くの場合周囲に抜きんずるということには、どうしてもこれは必要な要素である。これがあってこそ初めて人気を得たいという誘惑にこうすることができるからであり、一般人が無関心であったり、あるいは敵意を示す場合にも、なお重要な仕事を追求していくことができるからであり、自流の誤りに対して対抗する意見を持つことができるからである。でこれがラッセンの言う脱落者型の権力衝動の現れ方のいくかの例でございます。で、以上大体でございますけれども、権力衝動の現れにつきましてのラッセンの見方は、一応ご理解いただけたかと思うのでありますが、この場合私はなぜこのような、ラッセンの言葉を引用いたしたかと申しますと、私にとって重要と思います、思われますことは、前の方で述べましたこの権力とは何かということについての極めて抽象的な分析と、それから後の方の権力衝動の現れに見ました具体的な例の上段までにの説明と、これとそれとが対象をなしているということであります。どちらの表現にも知的なユーモアはございますけれども、権力とは何かという分析の抽象性と、権力衝動の現れの具体的な例の持っております思い切った冗談との著しい対照に私は注目いたしたいように思うのであります。でこの点は実はラッセル自身もこの権力という書物の別のところでではございますが、こんなふうに申している言葉がございまして、以上述べてきたことはあまりといえば抽象的で、多少修飾を施さなくては飲み込みにくいであろうと、ラッセル自身がそう申しております。そこで考えられますことは、ラッセルという人が生来この抽象的分析を、得意とすると申しますか、そのために、哲学などを論じます際はこれは別といたしまして、人間と社会に関する問題、特に歴史などを扱います場合に、その扱う対象の分析の抽象度が高くなれば高くなるほど、逆に一足飛びに具体的な例を借りて、そして独特なカリカチュアをそこに施すということになると申せるのではないかと読みます。でこれがラッセルのものを、特にラッセルの歴史叙述をひどくその面白く感じさせます一つの原因になっていると、もちろん他にもいろいろ考えられると存じますけれども、少なくとも一つの原因にはなっているというふうに私は考えるものであります。で、今少しこの点をこの書物の中で見てまいりますと、この権力の形式を3つに分けまして、伝統的権力、それから革命的権力、そしてこれはラッセルの独特な言葉でございますが、Naked Power という、むき出しの権力という言葉を使っております。この3つに分類をいたしまして、この例のジェントルマンという、この場合これは紳士と訳しますと、なんとなく私どもの受ける感じがぼやける、ジェントルマンという英語もボケているかもしれませんけれども、今日しかし少なくとも英語のジェントルマンという観念ですね、これもその伝統的権力の一種としての 世襲の権力から生まれた観念であるというふうに申しまして、このようなジェントルマンの対面などというものは、以下はラッセルの言葉でございますが、政治的権力ばかりでなく経済的権力までが父から子に伝わるということをやめるならば、つまりもう政治的権力の方はこれは随分前に、大体亡くなってまいったわけでありますが、その金持ちの子は金持ちであるがゆえに、父親が金持ちであるがゆえに幅が利くというふうな、そういうことがもしなくなりましたならば、急速にこれは消滅するであろうというふうに、申しまして、さらにまた知識人というこのもともと僧侶の直系の弟子、つまり坊さんの直弟子ですね、これの持つ権力もまた、教育の普及とともに奪い去られ、近代知識人は一個の使用者、つまり雇い人にとどまるものとなり、自分たちより以前のつまり昔の知識人に権力を与えてくれた魔力を受け継ぐことができなくなったと申しまして、次のような言葉を述べております。本当のところを言えば、学者に払われた敬意も実は純粋の知識に対して与えられたのではなくして、魔力を持っていると思われるものに対して与えられたのです。科学は自然の働きについて直接の親しみを人々に与え、魔術に対する信仰を打ち破り、従って知識人に対する敬意をも消し去ってしまった。このようにして科学者は現代と過去の時代を区別する特色の根本原因となり、その発見と発明によって出来事の流れに計りがたい影響を及ぼしているにもかかわらず、個人としてはインドの裸の行者やメラネシアの禁煙師ほどの知恵に対する評判も持たないこととなってしまった。知識人は自分自身の活動の結果として今までの威厳が逆に手からすり落ちてしまったために、近代世界に対して不満を抱くようになった。この不満の一番少ない知識人が共産主義に惹かれ、この最も深い知識人が象牙の塔に閉じこもるのであった。このような言葉を権力の中で述べているのであります。でこうした言葉は、前に引用いたしました詩的な冗談と合わせまして、ラッセルのこの対象の実態を小気味よく言ってみれば裸にし、そうしておいて突然下げをつけるといういかがか不穏当な言葉かもしれませんが、あたかも落語の下げをつけるかのごとき鋭さと旨味と霊笑するものでありまして、この点もラッセルの書くものを興味あるものにさせている一つの重要な私は点であるというふうに考えております。でしかもこのような言葉はいわばその次々に飛び出してくると言っても言い過ぎではないのでありまして、決して私がただいま引用いたしました一つの例に限られているわけではございません。で、もう一つラッセルの魅力につきまして、これはこの権力の剥き出しの権力という章のこの題名自体が非常に独特な題名でございますが、その章の中で古代ギリシャとそれからイタリアルネッサンスを例に引きまして、そこで、このアガトクレスという、これは西暦紀元前4世紀のシラクサのタイランス選手でございますが、これとそれから、ルネッサンスイタリアの法王アレクサンデル6世、これは次々に政治を生みまして、その天として帰りなかった非道な法王ということになっておりますが、このアレクサンデル6世の子セザーレ・ボルジアという、この2人の人物の剥き出しの権力を、それこそ本当に剥き出しの権力を目に見えるように描いている 箇所があるのであります。もっともこのアガトクレスとそれからセザーレ・ボルジアは共に例のマキアヴェリの君主論の中に出てくるのでありまして、一人ラッセルのみがこのような歴史上の人物を独特に捕まえたというものではございません。で、さらにラッセルはこのマキアヴェリなどをも引用いたしまして、この実にそのスリリングといいますか、動的な描き方を出しているのであります。そこでこのラッセルの歴史叙述というものの出典でありますが、これは僕大雑把に申しますと、大体エンサイクロペディア・ブリタニカであるとか、あるいはギボンであるとか、あるいはヘロドトスであるとか、あるいはさらにケンブリッジの修正史であるとかいうふうな、このものでありまして、それは非常に広いという、ことがまず申せると思います。もちろんその引用のしておりますものの中には、例えば、現代の20世紀の経済史家でございますところの R.H. トーニーのようなものも、それはもちろん引用されておりますけれども、その場合の引用の仕方というのは、私の受けます感じでは、このトーニーの全体の調子というのを汲み取った引用と申しますよりも、むしろ決定的にラッセル独特の引用でありまして、その意味におきましては強引といえる、これもちょっと不穏当な言葉かもしれませんが、強引とも言えるような意味を生かしているように私には思われるのであります。でこのようにその非常に広いということと、それから同時にあまりその細部に細かいところに肯定しない、知的ではありますけれども常識的な歴史に対する目というものを持っているというふうに私は申せるのではないかと考えるものであります。で、そのアガトクレスの断人指導のこのむき出しな様を描きました後で、ラッセルは次のような注を施しております。以上の叙述はディオドルス・シクルスを転居とするものである。近代の権威者のうちにはシクルスは偏見を持っていたというものもあり、アガトクレスは、立派な統治者であったとそう主張するものもあるけれども、しかし主要な事実についてディオドルスが成功を していると信じることは困難である。で、このことはラッセルが専門の歴史家のように歴史をあまりこのスタティックな静的なもの、完成されたものと見ないで、いつもその現代および将来と関連させまして、動的なものとしてこれを捉えるという、そういう態度を私は示しているというふうに思うのであります。で、ここからそのラッセルの叙述には適度の速度というものが生まれてまいりまして、さらにそこに一種の痛快な感じというものが出てくるのではないかと思うのであります。で、非常な博識だけでなく、このラッセルの歴史に対する態度は、これは私の全く一個の考え方でございますが、そしてそういう言葉があるかどうかすら疑問にも思うのでありますけれども、この政治人として歴史を読む態度であるように私には思われるのであります。この政治人的な態度を広く介しまして、それにさらに哲学者的な態度を加えたものが、 いうふうに考えられると思うのでありまして、権力がこの政治学上の著作と申しますよりも、むしろ政治人的な目の生みましたその哲学的着想の書であると、私はそういうふうに考えるものであります。ラッセルの魅力はまだまだ他にもいろいろな考え方があるかと思うのでありますが、以上私の簡単ではございますが、2つか3つのこのラッセルの魅力の面ですね、これを分析いたしたわけでございます。でこの他に、本日は省略いたしますが、この書物といたしまして大事だと思いますことは、この組織を通じて振るわれますところの権力、権力というのは組織または個人を通して振るわれるもの、そしてそれが組織を通して振るわれた場合に得てして悪に変わるという、ことでありますが、そこからこの組織のうちの最も強力な国家、特には全体主義国家の振るいますところの権力というものに対しまして、ラッセルはこの書物の中で、激しい警告を発していると、激しいという形容詞はちょっとどうかと思うかもしれませんが、警告を発しておりまして、また見ようによればそれは非常に冷静、でもございますが、その裏でつまり民主体制というものをいかに擁護していくべきであるか、民主体制というものは現在考えられている最上の方法であって、もちろんこれ以外のものが考えられないわけがないという極めて冷静な分析を施しまして、当時台頭しかけ、ようやくその大戦の前夜に迫っておりました全体主義国家の危険というものを前にいたしまして、いるにもかかわりません、非常に冷静な他の興味ある意見を展開いたしております。そして最後に、これはこの本書の中で、また見ようによりましたらば一番重要とも言えるかと存じますが、つまり知性道徳と権力の関係、知性道徳という、ものは得てして権力と結びつく、その知性道徳と権力との関係につきまして、これまた古い昔に遡って、例えば父親と子供との関係はそもそもどうであったか、孝行とは何であるか、従順であれという教えは何であるか、あるいはモーゼの十戒に現れておりますようなこの親に孝行をしない場合には若人をするであろうというふうな、こういう言い方の持つとことんのところ、これを極めてリアリスティックに分析いたしまして、そして最後にこのいわゆる聖人君子と言われますような人々の権力を何ら意識せずして、しかも権力者より大きな影響を及ぼすというこの面にラッセルは初めてこの書物の中で、これは唯一と言ってもいいように私は考えるのでありますが、熱情的なこの分析をいたしているように、思うのであります。つまり権力問題につきまして到達いたしました、ラッセルの到達いたしました一つの理想主義的な到達点です。というふうなものがこの道徳の掟と権力という章にはあるように思われるのでありまして、これはもはやラッセルの魅力の分析などとは全く関係のない別の問題といたしまして、私どもが真剣に考えなければならないものではないかというふうに感じ ております。以上簡単でございますが、本日の私の話をこれでお話していただきます。